皆さんこんにちは。私はですね、マイクロソフトでは Windows Azure のエバンジェリストをしております関田と申します。このセッションではですね、昨今非常に注目を浴びているサーバーサイド JavaScript のですね、ノードについてご紹介をしてまいりたいと思っております。で、内容なんですけども、最初にですね、おそらく皆さんですね、マイクロソフトというとあまりオープンソースのイメージがないのかなという気がしますので、その点について簡単に触れさせていただいて、その後ですね、ノードの話に移りたいと思います。で、ノードのですね、いきなりプログラミングコードを見せてですね、いきなりゴリゴリという話をしてもですね、もしかしたらご存じない方もいらっしゃるかもしれませんので、その方たち向けにですね、ノードの話、ノード自身の話をですね、ご紹介したいと思います。ただノード自身のお話、これマイクロソフトの製品でも何でもないです。オープンソースの、実行エンジンになりますから、そこについてはですね、本日は、Node.js の、日本ユーザーグループからですね、小林さんをお招きしておりますので、小林さんにお話をいただきたいと思っております。小林さんは、Node のですね、日本で唯一のコミッターという形の方になりますので、ご期待いただければと思います。で、小林さんの話が終わりましたら、私最後にですね、Node.js を Windows Azure の SDK 使ってプログラミングしたらどうなるか、どこが違うのか、どこが一緒なのかというお話をさせていただきたいと思っております。では、早速ですね、本題に入っていきたいと思います。まずですね、マイクロソフトとオープンソースというお話です。皆さんご存知かもしれませんが、昨今ですね、いろいろ Windows とオープンソースというのは関わり合いを持っております。まあ、こちらに数字とは出てるんですけども、例えば、ハイパイ V 上で Linux が動くとかですね、まあ、今回ですね、 Windows 8のイベントでありますけども、そのブラウザであったり、あと HTML5 であったり、そういったところは、標準化に非常に取り組んでいる。これはですね、まあ、どういう流れなのかなと私なりに見てみますと、やはり世の中ですね、一つのベンダー、もしくは大手のベンダーだけで IT が賄えるかというと、もうそういう時代ではなくなっていますよという話ですね。で、昔はですね、そんなに多様化してなかったわけなんですけども、今現在においてはそのベンダードリブンのテクノロジーが出てくるという話でだけではなくて、コミュニティドリブンでいろんなテクノロジーが出てくる。そういったところを、じゃあ我々がですね、全て抑えられるかというと、そんなことはないということで、我々もですね、オープンソースの方たちと一緒に取り組んでいこうということで、今ではですね、ここに書いてあります通り、GeekNetの調べでは OSS のダウンロード数のトップ25のうち23のアプリケーションが Windows 上で動くということになっています。で、これをやるためにですね、マイクロソフトは約ですね、150の標準化団体に所属して400ぐらいのワークグループに参加しているというようなことをやっております。で、じゃあ一方 Windows Azure の方はどうかというお話ですけども、 Windows Azure におきましては、もう当初、発表当初からですね、Java であったり PHP であったり Ruby であったりというアプリケーションは Azure 上で実行させることをお約束しますということで、Java 向けのライブラリーであったり、まあ、Java であれば Eclipse 用のプラグインもですね、開発用に出しているという形です。で、PHP におきましても、まあ、当初実は Eclipse のプラグイン出してたんですけども、PHP のデベロッパーの方って、Eclipse を使っている方もいらっしゃるんですが、結構エディターを使っている方もいらっしゃるということで、コマンドラインのツールキットを出した。今はそちらをメインに使っていただいているというような状況です。まあ、こんな流れの中は昨年6月ですね、ここに書いてあります通り、ノードのですね、Windows、Windows Azure 上で動作させるための支援を発表して、今に至っているということになってあります。まあ、こういった背景をですね、ぜひご理解の上、この後の話聞いていただければと思います。ではですね、ここからはノードの話に移っていただきたいと思います。では、小林さん、ノードの話よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。 Node.js 日本ユーザーグループの小林です。よろしくお願いします。ここからは ありがとうございます。 ここからノードが開発されてきた経緯をたどりながら、ノードとは何か、ノードがどんな問題を解決してくれるのか、どんなユーザーがノードを使っているのかについて紹介させていただきます。まずノードが登場する前夜、だいたい2008年頃になりますけれども、この当時サーバーサイドで主流になっていたアーキテクチャというのはブロッキング IO とマルチスレッドを使ったものでした。ブロッキング IO というのは IO 要求を行う API を呼び出すと、それが完了するまで制御が戻ってこない、ブロックしてしまうというタイプのものです。その間何もすることがないんですけれども、他に処理をすることもできないため、マルチスレッドを使って多数のクライアントからの接続を並行に処理する、このようなアーキテクチャが現在に至るまでずっと主流として使われています。これは現在でも、ほとんどの領域でうまくいって、十分にうまくいっている、非常に優れたアーキテクチャということができます。しかしながらいくつかの課題も出てきました。その一つが C 典型問題という、クライアント一番問題と言われるものです。 SNS の普及、それからそれのプラットフォーム感が加速化していくことによって、サービスというのは立ち上げ当初から多数のユーザーを獲得することが可能となってきました。すなわちサービスは最初から多数の接続をサポートしなければならなくなってきました。つまり C 典型問題というのが現実の問題として浮上してきたのはこの頃といえます。また同時にスマートフォンの普及も始まっていました。スマートフォンでは内蔵のカメラやマイクを使って画像や動画、音声といったマルチメディアファイルを手軽に作成することができます。これらはソーシャルネットワークの普及に伴って簡単に多くの人と共有することもできるようになりました。共有というのは作成者がファイルをアップロードし、それを閲覧者がダウンロードするといったことになります。すなわち従来のテキストデータよりもはるかにサイズの大きなマルチメディアファイルというのが頻繁にアップロード、ダウンロード繰り返されるようになってきたということです。これは接続時間がどんどん伸びているということを意味します。接続時間が伸びるということは、マルチスレッド型のアーキテクチャにとっては単位時間あたりにシングルスレッドが対象できる接続の数がどんどん減っているということでもあります。接続数が増加、一方で接続時間も増加すると、縦軸と横軸両方が増加する時代がやってきた、これと、両方が増加する時代がやってきたといえます。これらに対してマルチスレッドが対応する方法というのはスケールアウトしかありません。まずはスレッドを増やす、足りなければプロセスを増やす、それでも足りなければサーバーを増やす。しかしながらこのような対応方法というのは効率的ではありません。追加されたスレッドというのはほとんどの時間 IO を完了するまでただ待っているだけです。しかしながら各スレッドはそれぞれが実行するためのスタックサイズというものが必要です。つまりスレッドを増やせば増やすほどどんどんメモリの消費量は増えてしまいます。ですからマルチスレッドで、接続時間の増加、接続数の増加に対処するというのは効率的な方法ではなくて、むしろ符号的なアプローチということが言えます。これらの解決策として注目されるようになったのがノンブロッキング IO を使ったアーキテクチャです。ノンブロッキング IO というのは IO 要求を行う API を呼び出すと、その完了を待つことなく即座に制御が戻ってくることを意味します。そのため IO が終了するまで待つことなく続けて他の処理を行うことができます。ですからシングルスレッドであっても複数の接続を並行に処理することができます。そして IO 完了待っている多数の IO をイベントループで多重化して集中管理することによって効率的に処理することもできます。このようなアーキテクチャというのはハイパフォーマンスなネットワークサーバーなどで古くから使われてきた方式ですけれども、 C 典型問題の浮上に伴って再び見直されてきた、再発見されたということが言えます。このシングルスレッドを使ったアーキテクチャの中でも広く知られているのが HTTP サーバーの Nginx です。トラフィックの多いサイトにおいてはすでに Apache HTTP サーバーを抑えてファーストチョイスになっていることも多いかと思います。その他にも Ruby や Perl、Python を使ってシングルスレッド上でアプリケーションを実行する環境というのも多数存在します。ここでライアン・ダールが登場します。 彼もまたシングルスレッドのアーキテクチャに注目した一人です。彼は当初 LibEBB という C++ で書かれたノンブロッキング IO シングルスレッドイベントループに加えて高速な HTTP サーバーを備えたライブラリを開発しました。そしてその LibEBB の上で Ruby を利用できるようにするアプリケーションの実行環境 EBB を開発しました。しかしながらこれらは彼が最初思ったようにはうまくいきませんでした。大きな理由の一つというのは Ruby にはすでに豊富なライブラリが存在したということです。でそのライブラリの多くは内部的にはブロッキング IO をすでに使ってしまっていました。 EBB を利用する利用者が自分が使いたいライブラリの中でブロッキング IO が使われていないかどうかチェックするのは簡単なことではありません。しかしそのチェックを怠って使ってしまうとそれはイベントループを止めてしまいます。これはもうサーバーをハングさせるようなものです。だからといって Ruby の開発者 EBB を使う Ruby の開発者に既存のライブラリを一切使わないで開発してくれというのも無理な相談といえます。シングルスレッドのアーキテクチャでは Ruby の豊富なライブラリ資産というのが足かせになってしまう、このようなジレンマを抱えていました。そこでライアンダールが注目したのが JavaScript です。JavaScript は言語仕様の中でその構文的においてもそれからすいません標準ライブラリにおいても IO を持たない非常に珍しい言語です。また言語仕様全般においてもスレッドが一切ありません。これだけ広く使われている言語の中で今この特徴を持っている言語というのはほとんど他に存在しないのではないかといえる貴重な例です。実際に JavaScript が使われるのは多くの場合ブラウザの中ですけれども、そこでは XML HTTP リクエスト、通称 XHR のように IO を伴うものがあります。で、XHR はブロックする同期型の API とブロックしない非同期型の API を持っているわけですけれども、 JavaScript のコミュニティにおいてはブラウザを止めないためにノンブロッキング型の非同期 API を使うということがコンセンサスとして広く受け入れられています。またサーバーサイドではノード JavaScript はかなり古くから存在はしていたもののほとんど普及してこなかったために余計なブラウザ以外で使えるライブラリというものもほとんど存在していません。このような特徴からイベントループを止める要素が言語にもない、そしてコミュニティ広く普及しているライブラリも含めたコミュニティにも存在しないという特徴を JavaScript と思っていました。そして2008年 Google の Chrome が登場します。そこに搭載された高速なJavaScript エンジン V8 というのも存在も非常に大きなものでした。それまで JavaScript といえば決して速い言語ではなくてむしろ遅い言語というふうに認識されていたわけですけれども、 V8 が登場したことによって激化した競争によって今では動的な言語の中で最も高速なのが JavaScript というふうに認識されるようになってしまいました。このようにイベントループを邪魔するものがない上に非常に高速な JavaScript エンジンがある、これを使ってシングルスレッド型のサーバーアプリケーション実行環境を作ってみようとライアンダルを考えました。その結果登場したのが Node.js です。2009年5月のことです。 Node.js の内部構造というのはこの図のようになっています。ピンク色がサードパーティ製のライブラリー、紺色が Node 自身によって作られた部分です。まずイベントループを実現するために LibEV というライブラリを使っています。これは IO をたくさんまとめて監視するためには OS 個々の API を個別の API を呼び出さなければいけないんですけれども、 LibEV はそれを抽象化してくれるというメリットがあったからです。また Unix ではファイル IO についてはほとんど非同期化されていないんですけれども、 LibEIO という LibEV と同じ作者の作ったライブラリを使うことによってファイル IO も非同期化することができます。そしてイベントループで発生したイベントを JavaScript の世界に伝えるために C++ と C で書かれたランタイムライブラリが存在します。 JavaScript のエンジンとしては Google V8 を使っています。その上でノードの標準モジュール JavaScript で記述された標準モジュールというのが存在します。ブラウザの世界ではドキュメントオブジェクトモデルですとかブラウザオブジェクトモデルといったものが標準ライブラリとして提供されますけれども、ノードではそれに代わってネットワークアクセスやファイルアクセスなどのライブラリが標準モジュールとして提供されます。これらの上で JavaScript で記述したアプリケーションを実行できる環境、それがノードです。それでは実際にノードで実行可能なサンプルを紹介します。最初に リクワイアという命令を使って、ノードの標準モジュールの一つである HTTP モジュールを利用します。そして HTTP モジュールのクリエイトサーバーという関数を使って、HTTP サーバーオブジェクトを作成します。で、このサーバーオブジェクトは、ドキュメントオブジェクトモデルのエレメントなどのように、いろいろなイベントを発生します。最も重要なのが、HTTP リクエストが到着したときに発生されるリクエストというイベントです。ここではサーバーのオン関数を使ってそのリクエストイベントに対するイベントリスナーを登録しています。このようなスタイルはクライアントサイド、ブラウザ上での JavaScript とほとんど同じです。ここではイベントハンドラーの中で、クライアントに対してステータスコード、それからレスポンスヘッダー、レスポンスボディを返しています。その後にサーバーオブジェクトのリスンという関数を呼び出して接続の待ち受けを開始します。具体的にはソケットのアクセプトを受け付けるようにします。最後にコンソールログでログメッセージを出力しています。このコンソールドットログという関数もブラウザサイドで使われているものとほぼ同じです。このように言語が JavaScript というだけではなくてプログラミングスタイルも含めてブラウザサイドとよく似ているのがノードの特徴ということができます。このデモについては後で関田さんの方にデモを実施していただきますけれども、この最後の行であるコンソール .log が実行されてログメッセージが出力されてもこのプログラムは実行終了しません。なぜかというとその前のサーバー .listen によってイベントループがソケットの接続待ちを監視するようになるからです。このように IO 完了を待機している限り、監視している限りノードのプログラムは実行を継続します。逆に言うと監視する IO がなくなればプログラムの実行は終了します。これがノードのプログラミングスタイルということができます。ですからここでサーバー .listen の行をコメントアウトするとコンソールログを出力した後に直後にプログラムの実行は終了してしまいます。こうした特徴を持つノードは2009年5月の登場以来熱狂的に支持されてコミュニティも大きなものになっていきました。その中で特に大きな貢献した人を数名紹介します。1人目はアイザック・シュレーターです。現在のプログラミング言語やプラットフォームにおいては言語やライブラリ言語だけがあればいいというものではなくてパールの CPAN や Ruby の GEMS のように作ったライブラリを簡単に公開したり誰かが作ったライブラリを簡単に利用できるようにするそういう環境が必要です。ノードにおいてその役割を担っているのが NPM ノードパッケージマネージャーです。アイザックはこの NPM の作者であり NPM レジストリの運用者でもあります。この貢献によってアイザックはライアンに続く2人目のノードのコミッターとなりさらに今年の1月からはライアンに代わってノードのプロジェクトの取りまとめを担うようになりました。 NPM に公開されているモジュールというのは現在では9000を超えています。その中でも広く使われている人気のあるウェブフレームワークエクスプレスの作者が TJ ホロウェイチャックです。彼は非常に多彩なプログラマーでテスティングフレームワークあるいはテンプレートエンジンなど非常に数多くの人気モジュールを公開しています。また現在ではノードといえばウェブソケットウェブソケットといえばノードというイメージが定着していますけれどもそれに大きく貢献したのがギレルモ・ラウチの開発したソケット IO です。ウェブソケットというのは現在でもまだ仕様の策定が完了しておらず非常に短いペースでドラフト版の仕様が公開されています。ですから WebSocket をサポートしたブラウザーであってもあるいはその特定のバージョンにおいてもそれがどのバージョンの WebSocket をサポートしているかというのはバラバラという状況です。このような状況では WebSocket を手軽に試すということも簡単ではありませんでした。それを一変させたのが SocketIO です。ソケット IO はクライアント側のライブラリとサーバー側のライブラリ両方提供します。そしてそれらの間で通信を行うためのトランスポートと呼ばれるものも複数提供します。ウェブソケットが使える環境でウェブソケットを使い、ウェブソケットをサポートしないブラウザーの場合には XHR や JSONP といった代替手段を提供します。代替手段を使った場合には遅延時間が長くなるなどのいくつかの問題がありますけれども、基本的に同じような動作ができるように実装されています。これソケット IO が登場したことによって WebSocket を試してみたいというプログラマーは、ブラウザのバージョンやあるいはどんなブラウザの種類かといったことをほとんど気にしないでアプリケーションを開発することができるようになりました。またそのアプリケーションはクライアントがサーバーがどちらも JavaScript で記述することができるようになりました。この結果 WebSocket といえば Node.socket.io というイメージが定着することになりました。ノードが普及していく上でキラーアプリとなったものがあるとすれば、この Socket.io がまさにそのキラーアプリであったということが言えます。こうしてノードは現在では非常に多くの企業で利用されるようになっています。日本国内においては主にソーシャルゲーム業界が先導しています。例えばサイバーエージェントのピグライフというサービスの中でノードが使われているんですけれども、昨年秋の時点では同時に20万接続にもなるという非常に大規模な環境で使われています。注目すべきはその同時20万接続をさばいているノードのサーバーというのがわずか20台しかないということです。つまり1サーバーあたり1万接続ですから、シーテン系問題というのは現実の世界でもう解決されているということが言えます。ただしその背後にある MongoDB のサーバーは100台を超えているということで、やはりソーシャルゲーム業界というのは非常に大規模なシステムを構築しているんだなということが伺うことができます。海外において注目すべきなのはボクサーです。ボクサーというのはスマートフォンを使ってトランシーバーのような使い方ができるアプリを提供している企業です。まあ、すなわちテキストデータの代わりに音声データを使ってチャットができる、まあ、そのようなサービスを提供しています。ということは誰かが話している間はずっと音声ファイルがアップロードされることになります。またそれを聞いている人たちに対しては音声ファイル、まあ、オーディオファイルですね、それはどんどんダウンロードされ続けるということになります。ですから接続時間が非常に長い、そういうサービスです。しかも昨年11月の時点では50万接続、12月の時点では同時60万接続になるという非常に大規模なサービスです。ボクサーはまさに冒頭にお話したように接続数が多く、しかも接続時間が長いというサービスの典型ということができます。ノードはこのような環境で利用されています。ここから話題を少し変えて、ノードの Windows 対応についてお話をさせていただきます。これは先ほども示した図ですけれども、まあ、OSS にはよくあることですが、当初ノードは Windows に対応していませんでした。この大きな理由は LibEV という、IO を束ねて管理する監視するためのライブラリーが Windows に対応していなかったためです。そのため、当初の Windows 上でノードを利用するには仮想マシンをインストールして、その上で Linux を入れるなどして使う必要がありました。この状況を変えるため何人かの開発者がノードを SIGWIN で動かすための貢献を行いました。その中でも大きな貢献をしたのがバート・ベルダーです。彼はこの貢献によって後にノードのコミッターになっています。しかしながら SIGWIN というのは決して優れたソフトウェアとは言えませんし、Windows ユーザーの間で好まれているということもできません。できればインストールもしたくないという利用者が多いのではないでしょうか。そのため、Windows でノードを使う場合には相変わらず仮想マシンを使うという方法が主流になっていました。ノードの開発者であるライアン・ダールはこの状況を好ましいとは思っていませんでした。彼は Windows のユーザーにももっと手軽にノードを使ってほしいと、そう願っていました。そこで、Windows のネイティブ対応することを決断します。そのために具体的に計画されたのが、LibEV を使う従来の Unix 側の API と、それから Windows のネイティブ API を抽象化する LibUV というライブラリです。名前はよく似ていますけれども、LibUV は LibEV とは別に、Node の開発チームによって開発されるライブラリです。この LibUV の開発メンバーというのはライアン・ダールを中心に、先ほどの SIGWIN 対応でも大きな貢献を果たしたバート・ベルダーが Windows サイド、それからベン・ノードハウスという人が Unix サイドを担うという形で昨年の3月に開発が始まりました。このベンも後ほどノードのコミッターになっています。そこで大きなニュースが飛び込んできます。それは昨年の6月ですけれども、 マイクロソフトさんがノードの Windows サポートを Windows への移植を直接的にサポートしてくれるというものでした。具体的には2人の開発者がノードのコミュニティにやってきます、まあ、つまり人的支援ですね。その一人がイゴール・ジンコフスキーです。ノードのコミュニティにやってきたといっても特別なポジションが与えられたわけではありません。彼らはメーリングリストや IRC を通じて議論を行い、パッチを送るという普通の開発者と同じ方法によって LibUV の開発およびノードの Windows 対応を支援してきました。その貢献が認められてイゴールは現在ではノードのコミッターになっています。こうして昨年の11月 Windows にネイティブ対応した最初のバージョン 0.6.0 がリリースされます。これによってノードの公式サイトからノード .exe が配布されるようになりました。その直後のバージョン 0.6.1 では Windows 版のインストーラーも提供されるようになりました。またバージョン 0.6.3 からはインストーラで NPM を同時にインストールできるようになりました。この結果 Windows のインストーラーを使うだけでノード本体だけではなくノードのモジュールも利用できるようになりました。昨年の今頃と比べるともはやノードを試すのに Linux などの仮想マシンを使って Linux などをインストールする必要は全くなく、ノードのインストーラーを起動するだけですぐに試すことができます。インストールはほんの一瞬で終わりますので、皆さんもぜひ Windows 上にノードをインストールしてみてください。さらに先月から 64bit 版の提供が開始されるなど Windows 対応、ノードの Windows 対応はまだ進化を続けています。ノードの開発チームと Windows のチームとの間関係も良好で、最近ではノード本体のリリースの前に先ほどのイゴールが Windows Azure のチームに依頼してテストを行ってもらっていたりしています。さらに最近ではノードの開発チームと Windows Azure の開発チームとの間で定期的なミーティングも持たれるようになってきました。ということで、ここからは関田さんにマイクをお返しして、ノードオンアジュールについて お話をしていただきます。よろしくお願いします。
はい、小林さん、どうもありがとうございました。ここまでのですね、小林さんのお話で、Windows 上でのノード開発というのが特別変わったものではないということはご理解いただけたのかなと思います。まあ、当初ですね、Windows 上で動かなかったものですから、多くの開発者の方は Windows 上じゃなく Mac とかですね、Linux とかで開発されているケースが多いと思いますが、これからはですね、Windows サーバーも Windows Azure も、ちゃんとサポートしていきますので、ぜひお使いいただければと思います。で、Windows サーバーに関しましては、今ご紹介した通りですね、ちゃんと動くという環境が整っております。じゃあ、Windows Azure はどうかという話をさせていただきます。で、まずですね、Windows Azure もちゃんとサポートしていますということを一言言った後、じゃあどういう方式か。で、我々的にはですね、私もですね、古くは C++、そして COM とかですね、.NET の開発者でしたので、まずは Visual Studio からという話をしたいところなんですが、もちろんですね、ノードの開発者の方が、じゃあ Visual Studio いきなり使ってるかというと、そうではないので、我々としてはまず先にコマンドラインの開発環境を用意させていただきました。この点はですね、PHP とも一緒です。で、もう一つ用意させていただいたのが、昨年からですね、話題にもなっていました、ウェブ上での開発ツールですね。これ、クラウド9と呼ばれているものですけども、こちらの Windows Azure サポートをもうすでに実施しております。で、クラウド9をサポートしたということはどういうことかというと、Windows からだけではなくて Mac からですね、 Azure のアプリケーションの開発ができるということになるんですね。 Azure 上へのディプロイも含めて全部サポートされております。契約をしていただければ、あとはですね、 Mac 上から全部アプリ開発してディプロイができる、後で ご紹介させていただきます。そんな環境がもう整っているということをご理解いただきまして、それではそのですね、デモに移りたいと思います。で、まずですね、コマンドラインの開発環境なんですけども、これ、Windows Azure のデベロッパーセンターというウェブサイトになります。Windows Azure.com と というサイトになりますので、こちらの開発というボタン、こちらですね、このボタンを押していただきますと、このページになります。で、このページを見ていただくと、.NET、Node、Java、PHP というボタンがありますが、それぞれのボタンを押していただければ、まあ、Node でもいいんですけども、ボタンを押していただければ、すぐに開発環境のセットアップのボタンが出てきます。これをボタン一発押していただければ、開発環境がもう Windows 上に構築されるという形になります。こちらはですね、Windows サーバーの開発環境、プラスアルファ、Azure の部分が、備わっていますので、Azure の開発、あと、テストですね、であとディプロイまで、すべてこのコマンドラインでできるようになっております。ではですね、実際にやってみたいと思います。もうこの、マシンにはですね、開発環境は入っていますので、こちらでですね、まずはコマンドラインで動かしたいと思います。で、コマンドラインですけども、Node のですね、開発環境、PowerShell と呼ばれる Windows 上のですね、シェルですね、こちらをサポートしております。なので、そのシェルの中でやらさせていただきます。で、Node コマンドも入っていますから、最初にですね、何を実行するかご覧いただきたいと思いますけども、こちらです。先ほど小林さんの話の中で、コンソール .log を実行しても終わらないという話がありましたが、このコンソール .log、まずこれだけで動かしてみたいと思います。で、Node 自身が単純なウェブサーバーというわけではないので、これを動かすと、終わります。ハローワールドというふうに実行されて終わります。これはなぜかというと、ウェブサーバーの部分の機能を使ってないからですね。だからスルッと抜けていきます。じゃあ次にですね、こちら、ウェブサーバー部分を記述したもの。これはですね、2行目のところでポート1337もしくはプロセス .env.port というふうに書かれておりますので、どちらか、まあどちらかで、プロセス .env ポートが設定されていなければ1337でリッスンする。HTTP でリッスンするという要求になっています。では、これを動かすとどうなるか。これで待つんですね。リッスンしている状況です。ですから、ブラウザからポート1337でつなげばですね、で、ハローワールドというものがですね、返ってくるという形になっています。これが一番ベーシックな動かし方ですね。ではですね、もうちょっと違うやり方をしてみましょう。これ終了しまして、今度はですね、まあ普通にですね、Node の開発がこのままできるんですけども、今度は Windows Azure のディプロイの環境まで含めたところまでご紹介させていただきます。私、Windows Azure のエヴァンジェリストですので、そこをですね、紹介させてください。まずですね、プロジェクトを作成します。new-azure service test 1。これでプロジェクトが作成されました。まあ、いろいろコンフィギュレーションファイルが入ってるんですけども、これは、例えば Windows Azure 上で、どのインスタンスサイズ、コア数とか違うんですね、インスタンスサイズによって。あと、インスタンス数をどうするかとか、そういう定義がいろいろ入ってます。あと、ポートを、どのポートの番号を開くか。Azure Public Cloud で、まあ、セキュリティもちゃんと完備されておりますので、ここに指定されたポートしか、アクセスできないようになってるんですね。そういう定義が、このファイルの中に入っています。で、ここのご紹介はですね、まあ、本日、このぐらいにしておきまして、次に、Azure のですね、テンプレートを作成します。ウェブサーバー用のテンプレートがここで作成されました。@-Azure Node Web Role ということで作成されました。で、こちらのフォルダーに移ります。ちなみに PowerShell ですから、まあ、Unix 系のコマンドは大体サポートしております。まあ、例えば、一番わかりやすいところで言うと、Tail とかですね、ああいうコマンドもサポートしておりますので、まあ、通常 Unix で管理され、使っている方でも、親しみやすい環境になっております。で、こちら、テンプレート、server.js のファイルも用意されております。これ自身はですね、先ほどの、ファイルとですね、ほとんど変わりません。Web サーバーのまあ、ハローワールドのファイルが入っています。なので、これそのまんまですね、Node コマンドで server.js 実行すれば全く同じなんですけども、 そうじゃなくて Windows Azure の実行環境、テスト環境ですね、ローカルでの実行環境が入っています。なのでこのコマンドを打つとそのデバッグ環境が立ち上がります。でこのローカルの環境の Windows Azure のエミュレーターの中で実行がされるという形になります。先ほどと違う点どこかというと一つあります。ポートですね。プロセス .env.port もしくは1337という話しましたよね。で Windows Azure 側の実行環境、エミュレーターの環境の中で実行するとそこにポート番号が入ります。でここ見ていただければ分かる通り81番というポートを使いますのでそこでリスンされると。なので先ほどの1337ではなくて81番叩けばですね、まあ同じようにですね、同じなので、あまり分かりづらいでもですいません、ハローワールドが実行されるという感じになっております。ではですね、もうちょっと、ここでですね違ったことをやってみたいと思います。先ほどノードのパッケージマネージャー NPM という話させていただきましたよね。あれ、まあ、ドットネット側で言えばヌゲットというものがあるんですけども、あれと同じようなものがノードでも用意されております。で当然ながら Azure のですね、クラウドに特化した部分にアクセスするためのライブラリーというものも用意されておりますので、NPM インストール Azure を叩けばですね、もう自動的に Azure のライブラリー部分がダウンロードされると。で、それですぐに使えるようになります。まあこれも動的にですね、ダウンロードしております。で、ここでですね、Windows Azure の例えばストレージですね、クラウド型のストレージですので、普通の NTFS の IO ではなくて、クラウド用のインターフェースが必要になります。REST のインターフェースですね。それをライブラリーとして用意しておりますが、そのですね、ライブラリーの中に、これ、よく見ないと気づかないんですけども、実は examples っていうフォルダーがあって、そのフォルダーの中にですね、実はサンプルコードいくつか入っております。なので、ノードお試し、最初にお試しいただく方は、ここからサンプルコードコピーして実行いただければ、すぐにですね、ノードプラス Windows Azure というものがテストしていただけます。で、こうタスクリストというものがありますので、先ほどのフォルダーのところに全部コピーします。あ、失敗しましたね。コピーをしますね。ここで全部コピーをします。上書きしてしまいますね。で、ここでじゃあ実行してみましょう。ノードコマンドの方がいいですね。ちょっとエラーになりますので、エラーになります。エクスプレスがないよって言ってます、まあ、つまりですね、このサンプルコードからはエクスプレスを使っている。他にも使ってるんじゃないのかなというふうに思いますが、そこに関しては実は、あらかじめその依存関係が書いた JSON のファイルがあります。それ見ていただければ分かります。Express EJS JADE Node UUID Azure というライブラリーが使われております。じゃあこれをいちいちインストールしなきゃいけないかというと、まあ、ノードよく出てできていますので、NPM のインストールというコマンドを叩いていただければ、依存関係も含めて全てライブラリーがダウンロードされて実行ができるようになっております。これちょっと時間がかかりますので、先に待ってましょうかね、ま、ちょっとお待ちください。これが実行されます。ダウンロードされます。でダウンロードされた後は、実行すればですねいいわけなんですけども、アプリはですね非常に単純なものです。まあ、ご覧いただくほどのものでもないんですが、叩いた方が早いですね。これ133の181番号、これを、リロードしますね。そうするとタスクリストのアプリケーションが、表示されます。あ、すいません、1337でしたね、失礼しました。こっちですね、タスクリスト、まあ英語なので、まあ本当にサンプルだと思ってください。まあこれがですね、Windows Azure のエミュレーター環境を含めて、実行されると。アイテム追加して コンプリートしたものは、削除するとか、そういうこういう操作ができるようになります。これでは面白くないですね。もうちょっと面白いアプリがあります。ジオフォトというものです。ジオフォトというものは、こちらに入っていますが、もうすでに Azure 上にディプロイしたものをご紹介します。Azure 上にですね、ディプロイされてますので、こういうふうに実行します。ピンが立っているところをクリックすると、写真とですね、コメントが出てくると。こんな感じですね。Go メトロがありますよとか、アイスが昨日あったねとかですね。これは画像がないですね。まあ、VS11 の、展示がやってますよと。ここクリックすると、まあ、タイトル、コメントを入れて、まあ、画像も入れられますが、保存するとピンが増える。まあ、こう単純なアプリなんですけども、フロント側も、もともと Bing マップの Ajax コントロールライブラリーというものがありまして、それを使っております。JavaScript。で、裏側も JavaScript、Node.js、Node でですね、書かれておりますので、非常にわかりやすいサンプルかと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。はい。で、お時間もなくなってきましたが、最後にですね、もう一つでもご紹介したいと思います。クラウド9の話もありますが、こっち紹介したいですね。昨日のですね、HTML5.org の白石さんのセッションでですね、ご紹介されたと思いますが、チョークボードですね。こちら、フロントが HTML5 で書かれていて、ウェブソケットで Node.js 側のサーバーと通信をしています。これ私触ってませんけども、これ誰か触ってますよね。多分この会場にいますね。丸、なんて書いてるんですかね。まあいいですかね。クラウディアって書いてるんですかね。これ何してるかというと、まず接続しに行った時に、今まで書かれたコマンドを全部ロードしていきます。で、自分で書いたコマンドを Node.js 側に送ります。Node.js 側はそのコマンドをどんどんスタックしています。で、送られたコマンドは、その接続されたコマンド以外のところにブロードキャストするんですね。で、コードでこれご覧いただいた方がいいと思いますので、ご覧いただきますと、まあ、ソケット IO を使っております。それで Web ソケットをリッスンしていると。こちらですね、Web ソケット書いてあると。で、下の方、ちなみにこれが全ソースです。バックエンド側のですね。非常に簡単にできていますが、ここがですね、該当のところです。こちら、コネクションが貼られたら、まあ、ちょっと細かいところは置いときまして、こちらのソケット .emit で、まず初期化時にクライアント側に全コマンドを送信します。で、次にですね、コマンドが、クライアント側から、まあ、書いた、チョークで書いたコマンドが送られてきたら、マウスムーブイベント以外は、今度は、このソケット .broadcast.emit でコマンドを別のクライアント側に発信する。このブロードキャストは接続されたクライアント以外にブロードキャストするという意味ですね。なので、ここにですね、例えばもう一つ、ブロードキャストじゃなく単純にソケット .emit で送られてきた文字列を返すなんていうコードを書いたとしたら、どんなアプリケーションになりますか？チャットですよね。チャットのアプリケーションが、まあ、コードはですね、多少変わりますけども、ロジック的にはあまり変わらずにチャットのアプリケーションが出来上がるというような形になっております。はい。で、あとですね、まだ書いてるんですね。まあ、置いときまして。クラウド9。クラウド9も、ちょっとお時間がありませんが、簡単に紹介しますと、ここにデバッグボタンがあります。で、この中でもうソースも作れるようになってますので、デバッグボタンを押しますと、この中でですね、実行されて、この URL をクリックすると、ハローワールドとして、ブラウザ上でですね、すべてが実行されるという環境になっています。まあ、これだけではなんですので、私が紹介したのはこのディプロイのところですね。ディプロイのところで、チューズタイプ。見ていただくと分かる通り、最近クラウドファンドリーが追加されましたが、まあ、それを置いときまして、Windows Azure がその前から追加されて、Azure 上にここからもディプロイができるようになっているというところをですね、ぜひ覚えておいていただければと思います。こちらは、もう Mac で、Mac しかやだ、 Windows はもう触らないという方いらっしゃいましたら、こちらでですね、まあ、せめて Windows Azure だけはですね、お使いいただいて、Microsoft とですね、接点を深めていただければと思います。私は Windows Azure のエヴァンジェリストです。ということでですね、デモはこの辺に終わりにさせていただきまして、最後にですね、告知をさせていただければと思います。
はい、では最後に Node.js 日本ユーザーグループについて簡単に紹介をさせてください。公式サイトは Node.js.jp です。ここで API ドキュメントの日本語訳などを公開しています。また Google グループスの Node.js.jp でも時々質疑応答や議論などを行っています。また、Twitter ではハッシュタグ、シャープ Node.js.jp を使っています。それから主な活動として2ヶ月に1回ぐらい東京ノード学園という何かを丸パクリしたような勉強会をやっています。ちょうど先週5回目の勉強会を開催して100人を超える開発者の方に集まっていただきました。それから年に一度の一大イベント東京ノード学園祭を今年も開催します。11月18日、場所は法政大学の外堀校舎です。海外からのスペシャルゲストに来日交渉していますので期待していただきたいと思います。ちなみに昨年第1回になった昨年の東京ノード学園祭ではノードの開発者であるライアン・ダール、それからソケット IO の作者であるギレルモ・ラウチ氏に来ていただきました。
マイクロソフトもおそらく参加しますね。
スポンサーにまた引き受けていただければありがたく存じます。
まだ決まってなかったです。
まだ、スポンサーの募集も開始していない
です。そうなんですね。まあ、ただ出るはずです。
それから最後なんですけれども、今週末に行われるニコニコ超会議にも Node.js 日本ユーザーグループ参加します。ちょっと自分はよくわからないんですけれども、加速器と呼ばれる素粒子の根源を探るためのまあ、巨大な物理学で使われる装置があるんですけれども、ヨーロッパにある1周27キロの加速器が LHC が結構最近ニュースになってたりしますけど、まあ、それの国内にもあるんですけれども、そこでなぜかノードが使われているらしいです、何を言ってるか分からないと思いますけれども自分も何を言ってるか分かりません。興味がある方はぜひ参加または視聴してください。
ではですね、お時間になりましたが、最後にですね、今日私がご紹介した情報はですね、Windows Azure.com の中にもう全部情報載っておりますので、ご興味もありましたら、ぜひ Windows Azure.com へ行っていただければと思います。それではですね、我々のセッションはこれで終わりにさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。